TBS Podcast
自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
菊田聡です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。180キロの自転車道がすべて開通。
お、
長いですね、180キロ
ね、
京都府、奈良県、和歌山県にまたがる全長およそ180キロの京奈自転車道路がすべて開通したとのことなんですよ。
自転車道路ですか。
はい、自転車道路。
あら、すごいじゃないですか、180キロ。
すごいですよね。だからもうまさに京都、奈良、和歌山の、はい、頭の漢字を取って京奈ということなんですけど、起点が京都市内の観光地の嵐山ですね。
はいはい、
はい、有名な嵐山、で桂川や木津川に沿って走り、奈良県内では平城宮跡や薬師寺の近くなどを通って南下して、和歌山県内では紀の川に沿って下って和歌山港がゴールということなんですよ。すごいですね。
楽しそうだな。
いろんなとこ今言ったな俺、180キロだとそれだけあるわけですよ ね。
だって京都から和歌山ってそれだけでも結構ありますからね。
そうですね。
でそこをこう巡り巡って180キロでしょ、楽しそう。でこれすごいと思うのは、
はい、
自転車道なんでしょ。
そうなんですって。
自転車専用道ですよね。
あ、だからなんか、それぞれの地域にサイクリングロードがそれぞれにあったわけなんですけど、
サイクリングロードは分かります、それで
新たに道路を整備するなどして一本につなげたっていう感じみたいです。
すごい。
でしかも奈良県は今後琵琶湖を一周する琵琶市との連携などにも取り組んで、もう広域の周遊観光、広いエリアでの観光の促進、地域振興につなげたいというふうに考えてらっしゃるんですって。
やるなって感じですね。
これすごい。確かに、それらがどんどんつながってこう、ネットワークが広がっていったら、めちゃめちゃ楽しそうですよね。
そう思いますよ。
見どころが満載すぎちゃうみたいな。
でしかもね、こだわるようだけど、自転車道でしょ、
はい、
自転車道っていうのは自転車専用道のことを指すんですよ、
はい、
で他の例えば車が入って来られないっていうのが前提なんで、
はい、
安全に移動ができる自転車の道っていうことでね、
もう
なんかオランダみたいっていう。
ちょっとでもこういった取り組みがだんだん広がってくるといいですね、この自治体自治体ごとにちょっとサイクリングロードある、ちょっとサイクリングロードあるが分断されちゃってるより、やっぱりこれはつながってった方がやっぱり絶対楽しさはね、もう掛け算で膨らんでいくと思うんで、ぜひともこういう取り組み他の自治体もね、
関西やりますね。
ね、盛り上がってきてますやっぱね。いや、楽しみです。さあ続いてはこちらです。 0.08 秒で膨らむ自転車用エアバッグジャケットです。
はあはあはあ、
ジャケットなんです。
ジャケットですか、
はい、テクノロジーメディアサイトギズモードが自転車用エアバッグジャケットシラスを取り上げています、サドルとジャケットに仕込まれた一組のセンサーが、毎秒100回、1秒に100回、運転の状態を分析し続けて事故を検出してるんですね。で事故を検出するとガスの力によって 0.08 秒で膨らむんですって、
ポン
って
言
うんですね、エアバッグが、はい、で膨らむと胸とお腹、首と背中のエアバッグが作動する。かなり首とか危ないですもんね。
そうなんです。これヘルメットの代わりになりますよ。
あ、
すごい。実はね、私ね、もう何年前だろう、 4,5 年前体験したことあるんですよ。
あのね、このジャケット
ジャケットじゃないんだけど、はい、首に巻くタイプのエアバッグヘルメットっていうのがあって、
ヘルメット、
そうで首に巻くタイプ
なんですね。この番組では扱いましたよね。
扱った、はい、扱ってで扱った後にね実際実験でやったの。
あ、そうなの。
そうでそれでねあのほらマツコさんのテレビ番組あるじゃないですか、はい、知らない世界って、はい、あれのねママチャリの会っていうのがあって私出てね、
なるほど、
それで実験したんですよ。
はい、
でそれであのねコロンと転んでもうわざとあのママチャリ転がしてもうガタンっていくわけ、はい、
て
そしたらねパーンと爆発してあの首の周りにねエアバッグできるんですよ。すごいの、もう一瞬立派なもんだっていう。
そうですね、うん、これも 0.08 秒ですか、ね、
多分ねそれの、ま、もっとハイパーバージョンで、でなおかつねすごくいいのがね、はい、これ資料の中に書いてあるんだけど、ねガスのボンベが、交換可能なの。
お
そのねヘルメットの時はね使い捨てだったんですよ、はい、
ああなるほど、一回そうなったらもうそれで終わり、
一回やったらもうそれで終わり、うんうんうん、でもう命をが助かるんだからそれでもいいんだけど、さすがにねちょっとあまりにコスパが悪かったのね。
まだ新しいものだからやっぱ値段も高いですもんね。
そうそうそう、高かったんですよ
あのヘルメットも。
そうでもこれねあの資料見るとガス管交換可能で再利用可能なので一度買ったらずっと使える相棒になります。だってっていうね。
それでジャケットなんで上着じゃないですか、着るものなんですけど、で、
う
ん、僕らの手元に今資料の写真あるんですけど、
は
い、これはねかっこいいんですよ。
かっこいい、おしゃれです
よ、ね、おしゃれなんですよ
あれ、
はい、
あれですよ。
でちゃんと自転車の事故の大怪我のうちダメージを負うのが 40% が胸の部分、うん、胸部で、はいはい、25% が背中、うん、背骨なんですって、うん、だそういうデータに基づいてその胸とお腹、首と背中、うんっていうところが膨らむようにできてるとかなりこれは安全だと思いますよ。これは楽しみですね。今いくらなんだろう。クラウドファンディングらしいんですけど、うん、
5万8400円か
からあっからかからで、うん、あったので、うん、まあ今後どうなっていくかですね。
なるほどなるほど。
こういったクラウドファンディングって、ね、最初のうちが安いですから。でもまあ、うん、なんかアウトドアの高級ブランドのマウント、うんテンパーカーみたいなとかってそれぐらいするじゃないですか。それ買うって考えたら決して高すぎはしないですよね。
すぎはしないですね。高いですけど、
はい、高いですけど高すぎはしない。これで安全が買えると思ったら、うん、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います、はい、以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、先週に引き続き俳優の井上裕貴さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
さあゲストコーナーです。先週に引き続き俳優の井上裕貴さんです。よろしくお願いします。
はい、井上裕貴です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
では私の方からプロフィールを最初にご紹介させていただきたいと思います、はい、井上裕貴さんは1996年6月6日生まれの25歳、広島県のご出身です。2017年ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞。翌2018年にはミュージカルピーターパンで俳優デビュー。そして2019年にはウルトラマン大河でテレビドラマ初主演を果たされました。主演映画ビターサンドが現在公開中です。でね、うん、 もちろんサイクリストでもあるということなんですね。もうすでに小学生の頃にしまなみ海道をお父さんと爆走して、
うん、爆走して
そうですね。
で今はカスタマイズに邁進してるというね。
本当にちょっともう先週の話で もっと聞きたいっていう、
そうですね、カスタム欲が今すごいから教えてくれっていう話してたらもう盛り上がっちゃって全然時間が足りなくなったっていう状況だったんですけど、
もともと黒森ロードに乗ってるわけでしょ、
はい、
黒森のね、
そうですね、うん、
ラレー
カールトン B でしたっけ、うん、
はい、すごくいい
写真載ってらして、うん、ベースとしていいっていう話でしたもんね、うん、そうそうそう、先週
乗り心地が良くて、
ね、乗り心地がいい、うん、そうなるとパーツを変えていくと走りは変わるし、うん、あともちろん見た目的にはどういうあれだったんですか、あれなんですか、
見た目でしかなかったんですよ最初は僕の中では、うんうんうん、
はい、
あのマットブラックの自転車が欲しいなというのが一番最初の、うんうん、
マットブラック、
そうなんですよ、だからあんまり色的にはガチャガチャはさせたくないなっていうのは、うんうん、カスタムをする上では思ってまして、うんうんうんうん、だから先週もあのお聞きしたブレーキとかはすごく今興味あります。105ですよね。
ただね、先週の後ね、あの写真見たの、
はい、
見たらあのディスクブレーキなのね、カルトミって。で台湾のテクトロっていうメーカー そのディスクがついてるわけ、
はあ、
でテクトロはね悪くないんで、まあ、そのままでもいいかなと思うんだけ
ど、
はい、もしねグレードアップするんであれば、はい、そのディスクごと油圧ブレーキに変えるわけですよ、
はい、
そうするとねそれは良くなる
よ。油圧、油の圧と書いて油圧です。
油圧、
はい、油圧もね、うん、まあ、各社出してる、はい、ブレーキあるんだけど、はい、それに変えるとあ、まあ、かなり良くなるかなという気はするんですが、まあ、まんまでもいいのかなっていう、結構ねめんどくさいし、それ
上級者の結構な方がっていう感じなんですかね。
だそのマットブラックを貫くとして、うん、はい、こうバーテープと呼ばれる、
あ、テープですよね、
テープで巻くやつを、はい、またより自分の理想に近い黒いやつ探して、
あ、
巻くとか、あとサドルも結構、うん、自転車に合わせて結構派手な色のサドルもあったりとか、ね、ただの黒じゃなくてなんか赤いラインがビャッと入ってるとか、
ね、
そういうのもあるから、もうマットブラック貫くならマットブラック、うん、完全に黒のやつ探すとか、
そうですね、
あとそれも、
はい、
形が違うとだいぶ自転車の雰囲気変わりますよ、はい、そういう細かいとこの色を、そのバーテープとか、はい、サドルとか、はい、そこの色をパーツちょっと変えるだけでも、はい、うん、見た目ガラッと変わるんですよ。
もうすぐ変えたいんですけど、なんか
思ったよりそういうところから入った方が楽かもしれないですね。パーツを
作る
よりも、
うん、確かにね、うん、
だから僕なんてもう本当に一番びっくりしたのが、はい、空気を入れるところありますよね、
はい、
空気、そこのキャップあるじゃないですか、
あ
んなちっちゃいところ変えるだけで自転車の雰囲気ぐらい変わるんですよ。
本当ですか？
これ本当
変わります。
これは本当、
本当ですか？
本当に変わるんですよ。こんなちっちゃいものを、例えばちょっとワンアクセントにこう地味な自転車だから、はいはいはい、それをじゃあ黄色に変えてみようかなって黄色キャップに変えたりするじゃないですか、うん、もうそれだけで、はい、あれ、うん、なんかいつもと違う自転車になったみたいな感じになるんですよ。
あれだけで売ってるもんなんですか？
売ってる売ってる
売ってます。
あれ最初はあのほら黒いプラスチックの単なるちっちゃいネジがついてるでしょ、
はいはい、そうですね、
であれを外してなんかいろいろあるんですよね。
結構
す、私もね、ブルーのメタリックのやつにこう変えてみたの。でそしたらね、でブルー、それと同時にねブルーのメタリックにキャップを変えて2つ、はい、ホイールにね、
はい、
でもう一つね、BB っていうねクランク軸の、
はい、
ネジみたいなのをね一つ変えてみたんですよ。
そう踏むペダルの真ん中
の軸のね、
はいはい、
ワッシャーみたいなのを同じ色に変えてみたの、
はい、
そしたらね、
ま、か
そのブルーのメタリックでこれこれこれ3つみたいな
感
じで、うっかっ
統一感みたいな。
そうそうそうそう。それと変えるとね、俺だけの自転車って感じになって、
ね。そうですよね。そういうのをすごくやりたいんですよ。そうそうそうそう、僕まずは。
いやですか。それは本当ありだと思います。うん、結構いろいろ言ってます。だそういうところから入るといいかもしれないですよ。
そういうところから入りたいですね。う
ん、入りたいよね。
ね、
うん、
それだけでも本当に乗ってる時のテンション変わりますし。
変わりますね。絶対変わりますね。
だから自転車の選び方としては僕らも推奨してるんですけど、はい、見た目で選んで大正解です、
う
ん、
あ本当ですか。もうそれしか逆に知識がなかったので、
いやすごく良かったと思います。
あ本当ですか。
見た目を愛せないとその自転車愛せなくなっちゃうっていうね。
そうですよね。
それあるじゃない、
乗りたいって思わないです
よ。そうそうそう、
だんだんテンション下がってきちゃうんですよ。
そうです
よね。だそういう意味ではね良かったと思います。
あ良かったです。
だその見た目をさらに自分好みに変えていくちょっとした部分だけでも変わっていくんで、 こから入るのがいいんじゃないですかね、
う
ん、
まず見た目、そうなんですよね。
考えてみたらあれですね、確か DIY もハマってるって話でした。
そうなんですよ、僕、まあ、どうなんだか作ることが好きなのかもしれない、うん、好きなんですけど、うんはい、DIY に関しては、うんまあ、昔からこうなんかその物を作ってる動画だったり、うんまあ、テレビ番組とかもそういうの見るの好きだったっていうのはあって、うんうん、
あるね最近ね、よく
で、うん、こう去年のコロナ禍に入るか入らないかぐらいからローテーブル欲しいなと思ってたんですよ、うん、でもそれは DIY しようじゃなくてローテーブルが欲しい、うんうんうんうん、でも探しても、うん、絶妙なこのローテーブル下膝上ぐらいの高さのローテーブルがなくてですね、うんう
ん、自分の理想のが
そうです、うん、だったら作ろっかっていう考えに至って、うん、どういう木がいいだろうって探してて、うん、この前のゴールデンウィークにやっと自分の理想の板を見つけて作ることができました、
うんうん、
結構効率的ですね、うん、いきなり DIY ローテーブルスタートってまあまあ大物からきましたね、
うんうん、でもシンプルなんですけどね、こう板と足をこうくっつけるだけじゃだけなんですけど、うんうんね、なんかどうせならこう満足のいくのが作りたいなと思って、
でもその素材の方からこだわったわけですね。
そうです
そういうことがお好きだったら本当、じゃあその
自転車はぴったり、
ね、バーテープなり、うんね、空気入れのキャップなり、
すっごいテンション上がってますもん、
う
ん、
あそう特にねロードバイクはね、はい、あのカスタマイズしがいがあるよ。
いやでもそうですよね、絶対
面白いと思う本当。
いやこれは楽しいですよ、
うん、ちょっとこういうのできましたってまたこう報告をお二人にさせていただきた
い。いやもちろんですよ、だって、ねうん、そういうことをご自身でできるんだったら、うん、多分輪行とかも慣れたらすぐやれちゃいそうな気がするんですよね。あの、うん、僕は折りたたみでしたけど、はい、袋に入れて、うん、飛行機に乗せたり電車に乗せて、はい、移動先でその自転車乗るっていう
の、あもうひまわりの時の石井さんみたいな感じ、はい、
そ
う
そ
う
そ
う、
それをロードバイクでもできるんですよ、うん、大きな自転車でも。
あそうなんですか、うん、
あの前輪を外してとか、はい、ちょっと面倒になるんですよ折りたたみより、
うん、あ外してってやんないといけないんですよね、
う
ん、
でもね大したことはないよ、
はい、慣れちゃうと
前後輪を外して3つに重ねて、はい、で袋に入れてね、で持ってくってだけで、あの小径車よりもロードバイクの方が基本的に軽いんで持ちやすいはず、
持ち運びは
でかいけどね、
うん、大きくなるけど軽いんで楽なんですよ、
うん、確かに軽いのはすっごい軽いですもんね、そうそうそうそう、はい、いいやつになればなるほど、
そう
そうそう、そういうのが
で
もう多分できるようになっちゃうじゃないですか、
うん、だと思う、
多分そういうこともできるんだら、そうすると、うん、まあもちろん宮崎に先週お話した、ね、宮崎のひまわりというドラマでご一緒したわけですけど、これ今 Hulu で見られるそうですから、うん、ぜひともご覧いただいて、
Hulu で、
はいはい、Hulu で今
そうですね、でなんか見られるみたいな、
あれはなかなか楽しいドラマですよね、はい、15分ずつです
か、ね、そうですね、15分かける10話でした、
はい、ね、10話
短く楽しめるんで、うん、ぜひともご覧いただきたいと思います、
は
い、
宮崎では視聴率 50% を記録したというね
50% ですか、
ね、すごいですよ
ほとんどみんな見てんだもんあれ
だから本当そういうことも可能ですし、
う
ん、
そうですね、
あとだから地元の広島にまた改めて行って、うん、しまなみ海道を大人になってから走ってみる、
うん、それいいですね、
子供の頃走ってらっ
しゃる、そこでもできるようになると
思うんですよ、ちょっと親父と一緒にまた、
うん、あれいいね、でも今度はもう親父さんより絶対早いから本当
ちょっと成長した姿を、
う
ん、
そうですよね、
それはいいね、
いや楽しめると思いますよ、いやこれはもう乗ってもらってまた遊びに来てもらいたいですね、
う
ん、
いやもう絶対にちょっと遊びに来させていただきたい、
ぜひぜひぜひまたよろしくお願いいたします、はい、じゃあちょっと井上裕貴さんからお知らせをお願いいたします。
ありがとうございます。今主演を務めさせていただいている映画ビターサンドという作品が公開中でして、はい、ぜひ劇場でご覧いただきたいなと思います。お願いいたします。そしてテレビ朝日さんと ABC テレビさんの方で放送中のドラマ、うん、地上の接吻という作品も出させていただいてますので、はい、ぜひご覧いただきたいです、はい、ありがとうございます、
は
い、
よろしくお願いいたします。
ビターサンドっていうのは映画どんな映画なんですか。
ビターサンドはですね、うん、高校時代に突然書かれた相関図がありまして、その相関図は僕が、うん、そうなんですよ、
書かれてた
主人公のアキトだったり、うん、ヒロインのエリコにとって、うんうん、すごくその相関図が拒絶すべき過去になってしまうんですよね。でその拒絶すべき過去になってしまった頃から一歩も前に踏み出せないまま2人は7年間過ごしてしまいまして、
うん、
で7年越しにアキトは自分のため、そしてその思いを寄せるエリコのために記憶を塗り替えようと、その 7年前の記憶を塗り替えようと、
すごいストーリー、
真実に迫るっていう、そうですね、まあ、青春ミステリーっていう感じです、ね、
あ、はい、青春ミステリー、なんかちょっと今話聞いただけで面白そうですね、
良さそう、
どういうことなんだこの相関図が、ね、今ねそのポスターに相関図がこう出てるんですけど、はい、これが、うん、おどうなっていくのかみたいなところなんですね、
です
なるほど、でもね学生時代のお話とか、まあ、青春的な雰囲気もあるし、ミステリー好きも青春もの好きの人もなんか楽しめそうな、
そうですね、楽しんでいただけると思います。あとはなんかやっぱりこう、うん、学生時代ならではの、はいはい、ちょっとした人間関係の乱れだったり、うん、こじらせ方だったりとかが、うん、すごくなんか理解していただいたり共感していただける部分かなと思ってまして、
皆様ぜひとも、うん、現在公開中ですよね、
はい、
はい、
公開中です、
ぜひともご覧いただきたいと思います、
ありがとうございます、
はいはい、では最後に、普段安全に自転車に乗るために心がけていることを教えていただきたいと思います、
は
い、
まあ、まずはショートカットをできるだけしないようにっていう意識はしてます、うん、こうやっぱり信号の時とか、うん、ちょっと
ついつい
内側を通ったり通りたいなって思いがちなんですけど、うん、そこをできるだけ事故が一番怖いので、
うん、
そうですね、
あとはライトですかね、ライトを、はいはい、うん、もう薄暗いなって感じたらすぐつけるように、う
ん、ああ、それは
僕してますかね、うん、割とライトなくて気づかなかったってことが僕自身、うん、対面から来た自転車とかで感じることが多いので、
は
い、ライトはもう絶対つけるようにっていうのは心がけてますかね、
大事ですね、です、そういった基本ですけどね、ついつい忘れがちですから、皆様も気をつけていただきたいと思います、うん、ということでぜひともちょっと、
はい、
カスタムしてしまなみ行って、
うんうん、行きたいですね、
ぜひともそのご報告をお待ちしておりますんで、
はい、待ってます、
またぜひともお越しください、はい、うん、2週にわたってありがとうございました、俳優の井上裕貴さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
最後のコーナーはサイクル大辞典、一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマは最近のお気に入り自転車用アイテムです。やっぱね、はい、これはもう毎度毎度いろいろ毎年出てくるじゃないですか、
はいはいはい、うん、
自転車用のアイテムって、
そうですね、ありますが
ねえ、
うん、
僕は最近だと
こだわりどころがあそこでしょ
う。いやもうね、はい、やっぱねワークマンなんですよ、
やっぱりね、はい、ワークマン、
ワークマンね、前そのワークマンのウェアのアドバイザーとしてやってらっしゃる山田浩二さんっていう方、ファッションアナリストの方もお越しいただきましたけども、うん、はい、その後もねやっぱね、はい、ワークマン女子とか言っちゃってるわけですよ、
はいはいはい、
ワークマン女子、うん、男性用アイテムもありますからねこれ、
うん、
皆さん勘違いしてるかもしれないですけど、うんうん、でワークマン女子とか行っていろいろアイテムチェックしてるんですけど、うん、はいはい、最近一個いいの見つけたんですよ、
うん、
レインジャケットなんですけど、
ほう、
まあ、普通のマウンテンパーカーなんですよ、うん、あのおしゃれな感じの、うん、もうチャックでフードがついててっていう、
はいはいはい、
あるじゃないですか、はい、で結構雨を防ぐタイプの素材になってるやつなんですけど、うんうんうんうん、背中にもチャックがあるんですよ、
うん、
これがすごい特徴なんですけど、
うん、
背中の真ん中にチャックがビーってあるんですよ、
縦に
縦に、
ほう、
縦にバーって
チャック割れるの、
そうなんです、割れるんです、
割れるの、
うんうん、まさにその通り、そこをビヤって開けると、
はいはい、
隠し布みたいなのがまたあって、
はあはあはあ、
横にブワッと広がるんですよ、はいはいはい、背中が膨らむ感じですね、
あ、なるほど、あ、じゃあもう完全に分かれちゃうんじゃなくて、なんか待ちがあるわけね、
そう、待ちがあって横に膨らむって意味、広がるって意味です、
うんうんうん、なんすかね、
で、
うん、
そういうモードにすると、うん、リュックを背負った、
はあはあ、
リュックごと綺麗にかぶしてくれるんですよ、うん、っていうレインジャケットなんです、
通常はないんジャケットで
普通にあの、うん、チャックしとけば本当に普通のマウンテンパーカー、うん、おしゃれなマウンテンパーカーっぽくて、
はいはいはい、
でしかも、
うん、
開けて、うん、リュックを隠すようにできてるんで、うんうんうんうん、後ろが最初から長めにできてるんですよ、
う
ん、だから閉じてる状態の時でも、うんうん、サイクリスト向きなんですよ、
あ、なるほど、あ、 お尻のとこまでこう来るっていうタイプで、
はいはい、前傾姿勢でも背中が出ない、うん、
なるほど
でしかもリュックの肩とかはそこ、うん、雨急に降ってきた、
はいはい、
例えば本当に風よけで今日一日着ようと思って着てんだ、うんうんうん、そしたら別にそのジャケットの上にリュックしょえばいいわけじゃないですか。爽やかな普通のおしゃれな風よけのマウンテンパーカーで、うんはいはい、で走ってて、うん、ああ急に雨降ってきたそしたら、うん、脱いでチャック開けて、はい、リュックしょった上にそのマウンテンパーカー着ちゃえば、
う
ん、カバンを濡らさずに帰れるんですよ。
へ
リュックも隠してくれるアイテムってありますけど、うんうんうんうん、レインジャケットって
でもポンチョみたいなやつね、
ポンチョみたいなやつ、でもそれはその時しか着れないじゃないですか。
そうですそうです、
そのためだけにずっとカバンに入れとくのも嫌じゃないですか、
はいはいはいはい、しかもねあれね風でバタバタしてね、はい、あんまり自転車にとっては都合よくないんですよ。
そうなんですよ、うん、それがもう見事に普段から着れる雰囲気で、
はあ、
それでもうカバンも守ってくれる。
へ
これはねあワークマン面白いの作ったなと思って。
なんでワークマンはそういうものを作るんですか。
いやすごいですよね。ワークマンってね、うん、絶対ね開発の人に自転車乗りいるんですよ。
いるんですよね。
最近僕間違いないと思ったことの一つが、うん、なんかワークマンのパンツで、うん、なんかのパンツだったんですけど、うん、もちろんいろんなタイプのパンツあるんでそれだけじゃないと思うんですけど、はい、塗料で、
はい
ブランドロゴが、はい、あの光ったら反射するリフレクター塗料になってるやつがあるんですけど、それが、うん、右足の後ろ側にだけあったんですよ。
なるほどなるほど、
はいはいはいはい、これ完全にサイクリスト仕様でしょと思ったんですよ。
だって左側通行 の、ね、右側 の方が
光った方が車からの視認性高いんで。
そうですよね。あすごいね。
目立たないところにリフレクターロゴがとかって書いてあったんですよ、カタログとかに見てたら。あーと思って、あのワークマンのホームページとか見るとね、うん、多分載ってると思います、うん、ぜひともチェックしていただければと思います、
はい、すごい。
以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのがSBAA プラスです。この SBAA プラスとは一定の実務経験と十分な技量を持ち自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ SBAA-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや井上裕貴さんはですね、はいはい、自転車ね、あれ潜在的に好きですね。
そうだと思う。乗りあれはね、ハマるタイプ。
そうなんです、ハマるタイプですよね、うん、カスタム目キラキラしてましたもんね、うん、
してたね。だってメモしてたよ。ノート取り出してたよ。
ノート取り出してました、うん、でご自身も DIY やるって言ってたし、
言ってたね、
だから輪行とかはめんどくさいと思っちゃう人って、うん、不器用な人とかだといちゃうけど、うんうんうん、彼の場合絶対おこれも楽しいみたいに、
そのタイプ、
そのタイプですよね。
そうだと思う。
いやハマってくれたら嬉しいな、
うん、
嬉しいな、うん、しまなみ走った様子聞かせてほしいですね。
ねえ本当今だったらもう楽しいと思うな。
そうですね、お父さんと一緒にまた走るっていうのはまさに良さそうですね、うん、いやぜひぜひまたお越しいただいてお話聞かせていただけたら嬉しいなと思います、はい、そして番組では引き続きマイ自転車ニュースサイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でcycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田聡でした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は 自転車協会の提供でお送りしました。